はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストは、ファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
で、今日はレギュラーメンバーの本橋さんがコレクションに行って欠席なので、代わりに、ゲストとして、編集部じゃないわ、つくぶさんをお呼びしてます。つくぶさん、自己紹介お願いします。
すいません、つぶくです。
よろしくお願いいたします。
最悪、取り直そうか、この顔いっか。大丈夫かな。ロリオルの名前も分かっていない。あれって思ったけど、このまま行くんだな。
でもね、間違いやすいというか、間違いやすい名字なので、
はい。どういう字書くんですか？
津が津軽の津で、部は麻布の部、布の、で、久しぶりの久という3文字でつぶく、はい、と読みます。
どこの名字なんですか？だから
僕自身は千葉出身なんですけど、なんか名字の発祥は栃木っていうふうに聞いてます。栃木の佐野市だったかなってあたりには結構つぶくって名字の家が多い。
その辺になんか親戚とかあるんですか？
今は僕はいないんですよ、特にその。まあ、ただ結構、もともと武士の家らしくてっていうのがあるので、結構古い実は発祥らしいというふうに。
由緒正しい。
と聞いてます。
そんな名前を間違えるこの。
つくぶではなくつぶくで。はい、お願いします。
漢字をね、あれすると間違えないなと思って。
はい。
余計がましくなってくる。はい。
まあ、つぶくさんは。
恐る。
つぶくさんの主な内容というか、所属があれなんですよね。ちょっとイレギュラーな感じなんですよね。
はい、そうですね。はい、普段はビジネスプロデュース部という、部門におりまして、まあ、主に広告制作だったりとか、はい、企業さん、アパレル企業さんの、なんでしょうね、そちらの店舗に置く冊子の制作だったりとか、
カタログとかね、そうですね、割合の。はい、編集制作という形の業務で、はい、で最近、多分この特集、まあ、今回来ていただいた理由でもあるんですけど、そこからこう WWD ジャパンの編集紙面の方も本格的にやってもらったという感じなんですけど、はい、ですね、今回取り上げるのが、12月22日29日合併号、まあ、年内最終発行号なんです。去年の25年の最終発行号なんですけど、吉田カバンを特集したんですよね。
はい、
変わらない吉田、世界を変えるという特集でございます。
はい、
まああれですよね、吉田カバンっていうんですか、吉田、
そうですね、まあ正式名称は株式会社吉田なんですけれども、はい、まあ、吉田カバンっていうのももうある種通名じゃないですけど、はい、公式に使っていいような名前ってなってますね。はいはい、
なんで今吉田カバンを取り上げようと。
まあ、ちょうど2025年が、吉田カバンの誕生から90年っていうところになりまして、はい、1935年から、続くっていうところと、24年に、結構、まあ、最近というか2年前ですけども、タンカーっていう、一番、まあ、メジャーなモデルが、は
い、みんなが一番思い浮かべる吉田カバン。
吉田カバンといえば、モーターといえばタンカーなんですけれども、うん、が、100% 植物由来のナイロンに、
話題になりましたよね。
はい、切り替わったっていうところとかもあって、はい、まあ、そのあたりの生産背景だったりとか、まあ、どういう思いを、持って作られているのかっていうところを、深掘りしていこうというような特集のスタートかなと思います。
なんかね、吉田カバン、吉田ポーターっていうんですか、ブランドでいうと
ポーター、そうですね、ポーターも吉田カバンの、はい、まあ、代表ブランドの一つかなと。
あれ、つぶくさんって何年生まれ。
僕は87年生まれです。
87年か。
はい、
僕78年生まれで、僕の世代、あと林さんの世代とかもそうなんですかね。
やっぱ僕72年生まれ。
72年生まれ。林さん、僕、つぶくさんぐらいだと、はい、吉田カバンっていうのは、まあ男、男性だと、一回はみんな通ってるってい
う。一回どころか俺相当今まで使い古して、今も使ってるし。
あ、今も使ってる。
大学生の時も使ってたし、社会人でも何回か買い替えてるから、トータル俺5回ぐらい買ってるはずですね。
まあ、5回というか20年以上愛用してるってこと。
まあ違うバッグ、それぞれ
違うバッグを、うん、
まあ、タンカーが一番多かったかな、
うん、っていう。
黒いタンカーを使ってたような、
僕も大学生の頃、大学生って言ったと思うんだよな、高校、大学生になったぐらい、高校生か、高校生の時初めて、吉田の、どれだろうな、バッグ買って、それから結構使ってたんですよね、社会人になっても。っていうぐらい、なんていうの、メンズカバンのスタンダードっていうんですか？
そうですね。僕も初めて知ったカバンブランドだと思います。
あ、吉田カバン。
はい。あのブランドとしてというか、中学生の時に、まあ、初めて自分の意思でというか、母に買ってほしいと頼んだバッグが、よし、あの、ポーターでした。
中学生で
中学生
生意気
で。
な。
生意気にも。
おしゃれ。っていうのがね、吉田カバンなんですけど、吉田、まあ、ポーターとかっていう話なんですけど、なんかあんまり、で、うちは結構ウェブではよく取り上げ、新商品出たら取り上げたんです。あんまり会社として取り上げることって実際あんまりなくて、で、こんな有名な会社なのに、社長っていうのが、社長インタビューって読んだの、僕、初めてだったんですよね。この特集で初めて、吉田社長、まあ、2020年に4代目として就任したって書いてあるんですけど、あんまりこう、出てこないような、勝手にね、
そうですね。で
イ
も
メー
実
ジ
際
だったん
少
です
な
けど。
いと思います。ゼロではないですけど、そんなによく表に立たれるっていう方ではなかったかなと。
というね、今回、その社長インタビューも入っているんですが、まあ、内容としては、この吉田カバンを、とにかく、まあ、社長インタビュー筆頭に、もう、過去の商品、まあ、商品が出てることは、ね、商品から、キーパーソンから最後、社長まで、そして職人も、盛りだくさんの特集なんですよね。
そうです
この
ね。
特集。実際こう、まあ、ほぼ、まあ、編集長と2人で作ったっていう感じなんですかね。でも結構、
基本的には、まあ、その当時、編集長、村上さん、まあ、お忙しかったのもあるので、基本的な取材は、社長とかは村上さんも一緒に行っていただいたですけど、
基本
まあ、
は、
私一人で行ったか
一
な
人で
と。
やって。トータルで言うと、なんか、感想みたいなのありますか？
いやー、
見てみ
結
て。
構スケジュール的にも大変だった部分はあるんですけれども、トータルで言うと本当に楽しかったというか勉強になったなっていうところと、なんでしょうね、そのものづくりに対して改めて、いわゆる日本の伝統的職人っていうようなイメージっていうのは一個ある、もともとあったんですけれども、まあ、それがどうやって作られてるのかっていう舞台裏とかを見れたのは良かったなというふうに思いますね。
工場にも行ったんですか？
工場にも、はい、
工場どこにあるの？
まあ、なんていうんですかね、吉田って自社の生産工場っていうものを持っていなくて、生産背景は日本のまあ各地に点在する職人さんの工房なんですね、昔ながら。で、その中でも三ノ輪の方にある東京の三ノ輪の、本当老舗の工房と、あと、これは兵庫県なんですけれども、兵庫県の豊岡市が、
カバンの産地だ
はい、
ね。
もうまさにカバンの産地で、そこにある結構大規模工房というか、もうもはや工場と言ってもいいようなレベルのサイズ感の、百合というところに行かせていただいて、で、その2つで結構、まあ、ある種象徴的に、まあ、対比するじゃないですけど、伝統と革新っていうものを、両面から見させてもらえたかなと思います。
美濃は都内にあるんだ。
そうなんです。
荒川区だっけ？美濃ってどこだっけ？
あれ、区で言うと、
荒
ま、
川
荒
区
川区か。
だ
荒川区
ね。
です。
下町にあるわけだ。
もともとはやっぱりその、なんでしょう、神田とかの方にも多かったみたいなんですけれども、神田浅草っていうところ
袋
で
物が
は、
多いと
そう
こ
で
です
す
よ
よね。
ね。
まあ今はかなり減ってはしまってはいるみたいなんですが、まあ、この三ノ輪の工房の職人の方も今現在93歳。
93歳。
はい。
93。
93歳の人が何作ってんの？
もうこの方に関しても、今はまあ基本監修だったりとか検品っていうところにはなるんですけれども、ただまあ今も現役で吉田のカバンを、のものづくりに関わってらっしゃるっていうところでしたね。
ポーターとかラゲッジレーベルとかそれで作っ
それぞ
て
れ、
いる
それ
わけ。
も結構工房によるんですけれども、その93歳の方で言ったら、もう最初のタンカーの、企画段階から携わってる方っていうの
タン
が、
カーっていつからあるの？
タンカーが、ごめんなさい、新
あ、
聞、
ここに年表があるね。1983
13、はい、
年か。
40、
40、今
3年
年で43年？
前、うん、すごい。
この方がタンカーの原型を
もう、関わってらっしゃ
関
る。
わったという。
まあ、お一人ということではもちろんない
すご
ん
い
です
な。
けれども。うん。
伝説的な職人が出てきて。
いや、まさに生き字引っていう感じの方でしたね。
考えてみると、まあ、メンズのこういうバッグで、この変わらない定番モデルを持って ているブランドってなんかあんまり思い浮かばないんじゃない
ですか、うん、そうですね。女性ものだと結構もしかしたら、まあ、ケリーバッグって言われる。
女性ものだとまあ高いブランドでそういうのは、あの男性だと高いブランドであったらあると思うんだけど、割とこの数万円のレベルの価格帯でずっと続いてる、この40年も続いてるバッグってなかなかないんじゃないかと、
ね、そうだと思いますね、うん、なんか特に象徴的なシリーズを持ってるってことだったりとか、うん、そもそもそのいわゆるカバンドン屋みたいなところの発祥の部分でメーカーがブランドを持つっていうこと自体がなかったっていうところで、
うん、
で吉田が初めて自社ブランドっていうものを作ったっていうようなものなんですね。そのモーターだったりとかラゲッジレベルとかもそうなんですけど、うんうん、そういう意味ではやっぱり何でしょう、本当にエポックメイキングな会社なのかなというふうに思います、
うん、で最近売上も非常に伸びてるんでしょ。
そうですね、もうあのコロナ禍以降で、コロナで一時期、まあ、カバンを持つっていう機会自体が減ったっていうところってある種危機だったと思うんですけれども、
うん、
そこからあのずっと年々 10% 以上 の、 あの売上上昇っていうふうに推移してるっていうふうには聞いてます。
過去最高。
はい、
最近だといろんなブランドとのコラボもやってますよね。
多いですね、はい、
ここにも出てるけれども
国内外
と、国内外でも、
はい、これもストリートからメゾンまでだったりとか、うん、まあ、異業種コラボ
も多いし、どんなとこあるんだっけ、話題のものだと。
話題のものだとやっぱり最近で一番話題になってるセシリバンセンだったりとか、はい、アイランドだったりとのコラボっていうものとかが、うん、でそういったまあメジャーブランド以外でも、うん、結構インディペンデントな海外のブランド、トゥーグッドとかもそうだと思うんですけれども、うん、とのコラボとかっていうのも、まあ、目の付けどころが面白かったりとか、やっぱりその特に選ばれる理由が縫製技術だったりとか、そういう生産技術みたいなところで選ばれるので、かなりブランドの何でしょうね、色を問わないコラボができるっていうのはいいところなのかなというふうに思います。
一番の魅力って何なんだろうね、改めてその吉田カバンの、
うんうん、一番の魅力難しい。
長年公式されてきて、はいはい、こういう世界中のクリエイターからも結構人気があって、はい、そのあんまりタイムレスというか、はい、流行にもあんまり左右されずにここまで来てるっていうのは、なんかどういう理由があるというふうに特集を通じて思いました。
一つ思ったのは、うん、まあ、もちろん技術、縫製技術だったりとか、うん、そういったものを、あの一流のものを作り続けてるっていうのはもちろん選ばれる、
物作りの、はい、優れていると、
うん、っていうところはもちろんなんですけれども、うん、吉田カバンの社員の方とか、まあ、いろいろインタビューとかもさせていただいて、全員に対して一貫して思うのは、まあ、やっぱり自分たちはあくまでも町のカバン屋さんっていう姿勢、
カバン屋、
はい、それを崩してないっていうのは、うん、まあ、最初は結構皆さんそれ謙遜で言ってるのかなっていうふうに思ったんですけど、うん、そうじゃなくて本当に根底の意識にこれって刻まれてるんだなって思いまして、うん、なんかあくまでも自分たちはカバン屋さんで、うん、言われたものだったりとか、どういう風に作りたいっていうものに対して、だコラボ先に対してもすごく真摯に答えてるっていうので、
うん、
なんかこういったことはうちではできませんとかって、まあ、もちろんルールはある程度あると思うんですけども、そうやって言ったりするんじゃなくてとか、ロゴを載せるだけのコラボとかっていうのは実は結構少なくて、
うん、
まあ、こういう例えば大和さんとのコラボだと、うん、今までにある形に落とし込むんじゃなくて、こういうところにロッドをしまうケースがあったらいいよねっていうような、うん、
大和っていうのは釣り具、
あ、はい、そうです、釣り具のブランドの大和さんなんですけど、はい、とかとのコラボがあったりとかっていうのは、まあ、それぞれのブランドのファンにとってお互いにプラスしかないようなコラボレーションっていうのを作られてるっていうのは、ファンにとっても喜ばれるのかなというふうには思います。
まあ、単なるこうなんかロゴを貸し合うコラボじゃなくて、
はい、
新しくものをお互いのスピリットをぶつけ合って生まれるものっていうのを、結構いろんなコラボしてるけれども毎回きちんと真摯に作ってるという、
というイメージですね。
さっきも話してる、古びないんですよね、あんまりね、うん、その古くならない、
うん、
ポーターとか40年前のものとは、うん、まあ、基本的な形はそんな変わってないので、
そうですね、うん、
テキスタルの質感とかもね、うん、そのずっと続いてるものってあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。
そう、なんか同じこの何吉田の本社っていうのは東神田、
はい、
なんか近くにそのファスナーの YKK もずっと秋葉原ら辺に本社があって、
は
い、結構近いんですよね、うん、で YKK も創業者が吉田なんで、
うん、そうなんですか、
はい、吉田さんが創業したんですけど、
はい、
いやこれ関係あるのかなって思ったらなかったんですけど、まあ、それは置いてみて、結構ね YKK の人もその吉田カバンへのリスペクトが結構高くて、
うんうん、
なんかやっぱりこう、なんか YKK の、YKK ってやっぱ世界の巨人なんですね。パートナーで言ったら本当に世界中のトップブランドから、いわゆるそれこそユニクロみたいなね、グローバルブランドまで提供してるんですけど、吉田カバンに対してはすごくこう、ものづくりというところで通じ合うっていうことをね、ちょっと名前出すとあれかわかんないけど、かなり最高幹部から吉田カバンへの、なんていうのかな、すごくリスペクトっていうのを聞いたこと、直接聞いたことがあって、で、いや、吉田さんはすごくいいですよねという、やっぱり、なんか言ってましたね。だからそういうものづくりへのスピリットっていうのは、YKK も認めてるぐらいすごいんだなっていうのが、僕の、なんか、この業界入ってからの第一印象なんですよね。
結構そのコラボ先のブランドとかにも今回インタビューとかもさせてもらった時にも、やっぱりそのものづくりの姿勢だったりとか、もうもはや思想に近いような部分だとは思うんですけれども、なんかそれに対してやっぱコラボした先のブランドが自分たちのものづくりへの思いをまた改めてちょっとより一層強くしなきゃっていうふうに思ったっていうような、まあそう一回のコラボだけじゃなくて、何回か続いていくコラボが多いっていうのも、そういったところが背景にあるのかなとは思うんですね。いい影響をお互いに与えられているっていうところを感じました。
その工場を見てみてどうでした？先ほどその90歳の職人さんの話出たけれども、箕輪と豊岡だっけ？取材してみて、あ、こんな風に作ってんだと。
いや、本当にすごかったですね。特にすごかったっていう意味で言うと、豊岡市の方の工房なんですけれども、なんていうんですか、職人っていうふうにイメージするのって、やっぱミシンで手作業で仕事をしていくっていうようなイメージもあったんですけれども、まあ、かなり、先鋭化してる、工場のようなイメージで、例えばタンカーだと、タンカーって素材の性質上と3層構造っていうところもあって、この縫製と裁断っていうのがものすごい大変なんですよ。縫っていくうちにどうしても縮んでいったりとかして、形が合わなくなっていっちゃったりするっていうのを、で、これってすごく職人泣かせなバッグっていうふうによく言われてるんですけど、本当に難しいし、工程も普通のバッグの3倍ぐらい多くなっちゃうっていうのもあって、あんまりやりたがる人が少ないっていうところで、なんですかね、そこをもともと技術でカバーしてたんですけれども、それだけじゃなくて、縫製と裁断を一緒にできるような機械っていうものをもう制作して導入していた
工
り、
程と裁断を一緒にでき
一緒
る。
にもう生地を、その3つの生地を重ねて、それを形を合わせて切りながら一緒に縫製をしていくみたいな、そういう機械があったんですよね。とかは、これはちょっと見ないとわからなかったなっていうところ
最
が、
新鋭なん
最
で、そういう
新
ところが。
鋭っていうのが、いわゆる革新の部分であって、革新的な、未来への挑戦なんですけど、一方で、その90歳の職人の方とかが持ってるようなマインドに近いんですけど、先ほどみたいな、作っていくのが大変な職人泣かせのバッグ見たときに、まあ、そのおじいちゃんっていう言い方あえてしますけど、はもう面白いじゃねえかというふうに最初から思ったっていう、まず江戸の心っていう感じなんですけれども、そういったスピリットは基本根底にずっと流れてるっていうような。
変わろうというか、まあ変化を面白がってやっ
面
てや
白が
ろうっ
って ている
ような
方たち。
感じがあるわけね。
いくつになっても、まあ、情熱的に取り組んでらっしゃるっていうような印象ですね。
なんか俺さ、これ読んで、まあ、我が号ながら、WWD ジャパンを読んで、そうなんだと思ったのが、なんか直営店が多いってイメージだったんですけど、意外に全然卸の方がまだまだ多
そうなんですよね。それは私もびっくりしました。
い。なんか直営店もっとあるんじゃないかと思ったけど、今、資料によると28店舗。で、まあ、卸が600店舗なんで、意外と言ったらあれですけど、少ないですね。
そうなんですよね。
なん
そう
か、
いう意味でも町のカバン屋さんなんだなっていう
ってい
ふう
う、
には。
まだやっぱ卸先というのが非常に大事というか、
結構ね、まあ、いいか悪いかわからないけれども、これだけのいろんなね、有名クリエイターとコラボレーションして、都心の有名セレクトショップで取り扱われてっていうなんだけど、普通の街のカバン屋で売ってるよね。
そうなんですよねっていうのも面
普通
白いと
の
ころですね。
お父さんお母さんがやってるような、
ところで、まあ、吉田のバッグが買えるっていう。
この高校の指定バッグ売ってるようなところでも売ってたりするようなたまにね、
商店街にあるよう
商
な、
店街にあるような。
そう
なんかおしゃれなセレクトじゃなきゃ手に入らないとか、そういうバッグではないですよね。
そういう感じなんですよね。
そういうマインドもまだもう保ち続けてる。
素
社
敵。
員の方とか、まあ、結構いろんな社員取材してると思うんですけど、結構何みんなキャラクターとしては、なんか、どんな感じのキャラクターの人ですか？
すごく これ失礼になったら、よくないなと思うんですけど、ある意味泥臭い方たちが多いというふうには思っていて、見た目とかはすごいみんなシュッとしててかっこよかったりとかおしゃれだなっていう人たちが多いんですけど、もう何でもやりますよみたいな、私はこの部門だからこういうことしかやりませんって方が一人もいなくて、表紙の撮影のために、夜閉業した後の、渋谷パルコでこれ撮影したんですけれども、
これ渋谷パルコの、
はい、の、ポーターエクスチェンジっていうお店で、
はい、単価が棚いっぱいに並んでる、
はいはい、でそれをこう撮影のために よりちょっとぎゅうぎゅう詰めたんですけども、うん、それっていわゆる店舗のスタッフの方だけがやるとかじゃなくて、広報の人もいるし、まあ、いろんな部門の人が応援に夜駆けつけて、こうじゃないこうじゃないっていうのでバンバン詰めていって、バッグの見え方こうじゃないとみたいなもの、うん、結構もう撮影前に1時間ぐらい本当に全部それをやってもらってとかで、まあなんかでも誰もある種不平不満を持ってるような風には見受けられない、
うん、割合進んでというか
進んでやっていただいてる、
自分たちのバッグをよりよく見せるために割合泥臭く、うん、なんか集結して部門超えてみんなで、
はい、
ああやもうややってくださったって感じなんだ、
はい、それ俺の仕事じゃないしみたいな人はいないっていう感じでしたね。
あ、なんかいやでもここまでのさブランドだったらさ、
はい、
なんかもうちょっとなんていうの高飛車なさ、
はい、
企業とかブランドもさあると思うんだけど、この特集読む限りそういう印象が全くなくて、
そんな人どこにも登場しないの
すごくこう
どこのブランドだってそんなインタビュー読んでこの人高飛車だと思うようなインタビューなんか見たことないよね
今のさ聞いててもさすごくこうなんていうの謙虚
な
感じの印象を受けるんだけど、
はい、
実際そういう人たちなんだ、
うん、本当にそういう人たちだったと思いますね。
社長も謙虚、
社長どういう人なの？
社長を
吉田
幸隆さん、
幸弘さん、
しし
はい、4代目ってことです。創業者のひ孫ってことの、
孫なんですよね。うん、結構その兄弟で社長パッタイムしてるので、
うん、
お孫さんなんですけれども、吉田さん。まあ第一印象はすごくかっこいい方っていう印象でした。
いくつぐらい若いの？
今まだ42、3歳だったんじゃない
か。42、3歳、
はい。はい。と思うんですけれども、まあ、そんなに正直私とも年は離れてないなと思うんですけども、
うん、
背も高くてスラッとしたかっこいい方で、で、本当に腰も低くて、なんていうんですかね、控えめな方、
控えめな、
はい、でもお話とかもちろんきっちり丁寧にしてくれいただいたって感じなんですけれども、
うん、このポートレートだとビジネススーツにネクタイみたいな感じで普段からこんな感じなんですか？
普段からこういったどうなんでしょう、私もまあメディアに見る出る姿っていうのとかでしか見、うん、基本的には見てないんですけども、結構スーツでいらっしゃると思います。
あ、そうなんだ、珍しいね、こういう業界で、
うん、なんか
若い社長で。
確かに
そういう意味でも本当に昔ながらの会社なんだなというような形ですね。逆にディレクターの方とかは結構ファッショナブルだったりもするんですけれども、
うん、
社長はなんかもう伝統企業っていう感じは結構あります。会社自体も社屋もまあ言葉を選ばずになら結構もう古いっていうようなイメージなんですけども、
神田
東神田の中での、うんうん、もう応接室とか、まあ、通していただいたりしてももうなんて言えばいいんですかね、もう昭和のっぽい、
うん、
それこそ応接室でみんながタバコ吸いながら会議してた時代みたいな、うん、印象の部屋だったりはします。
なるほどね、
やっぱあるね、
うん、社長が一番強調してたことって何ですか？
一番は、
うん、
これは多分全社員でもあるんですけども、社長自身が特に自分たちだけで今吉田カバンっていうものを成り立たせることはできないっていうところで、
うん、
全て職人がいるからっていうような思いは社長自身が一番強いのかなと思いました。で転じてそれって職人だけじゃなくていろんな部門の社員たちがいるからっていうところは、うん、本当に思ってらっしゃるんだろうなというふうには思いましたけどね。
基本的にはこれ日本製なんですか？
メイドインジャパンは全て縫製において日本じゃないところでやることはない。
全部ナイロンだろうが革だろうが、
はい、
その他だろうが、
はい、
全部日本で縫って作っていると、はい、
うんうん、
珍しいですね今時。
そうですね、もう初代の吉蔵さん の、うん、ある種遺言みたいなものが日本の職人さんたちを絶やさないでくれっていうような遺言っていうのがずっと吉田カバンに残っていて、
うん、
まあ、職人たちの技術だったりとかそういったものを失わせないっていうようなところがあるので、おそらくこれはもうずっと変わらないから、吉田カバンが海外で縫製を行うっていういくら例えば安いからとかっていうことも、
うん、
は今後一切ないだろうなというふうには思います。
そう、珍しいね、うん、
これ でも海外でも結構売れてるわけね。
海外人気今すごいですね。
どこら辺で人気なの？
もうこれってインバウンドとかで言うと、例えばアジア諸国とかのイメージが強いんですけど、うん、もちろんアジアの方も買いには来てるんですけども、ポーター表参道店の方とかでの取材何回か行ったんですけれども、はい、その間結構店内にいるのは北米だったりとか、まあ、欧米の方のが多い印象でした、うん、実際そういったお客さんが多いみたいです。結構日本旅行に行ったら吉田のカバンを買うっていうのは一個なんていうんですかね、旅行の定番みたいになって
る、知られてるわけだ。
あるみたいです、ね、
お土産な
んだ。
タンカーが人気、
やっぱ一番人気はタンカー、は
い、タンカーがさっき冒頭の方に出てたけども、その素材を、植物性ナイロンに24年に変えましたと、はい、でその時に価格も相当値上がった。
そうですね。
倍近くになった。
倍近く。ものによっては倍以上ぐらいになったっていうものもあるみたいです。う
ん、はい、この辺は売り上げには影響してるのかしてないのか、なんかそういうこと言ってなかった。
これは、うん、特に、なんて言えばいいですかね。売れなくなるっていう答えの方が、うん、あると思ったんですけど、売り上げは上がってるっていうことです。ちょっと何パーセントとかまでっていうのはちょっとない、うん、言えないんですけど、売り上げ自体は伸びてるっていうことで。
売り上げ金額
が。はい。
なるほど。
はい。
ほ
ー。価格を、ある種、特に、何ですか、定番人気モデルの価格を倍にするって、相当怖いチャレンジだと思うんです、
う
ん。
そうだよね。今までヘルメットバッグっていくらぐらいだったんだっけ、ちょっと忘れちゃったけども。
はい。もう本当に、もちろんどうしても物価の上昇とかで上がってはいるんですけど、うんうん、今、バッグ、タンカーのバッグで、だいたい8万、9万ぐらい。
8万、9万。
9万ぐらいになってる。
うん、まあ、4万ぐらいのイメージだったよね。はい、その、リニアル前は。
はい。
うん、
俺が学生の時なんか2万くらいだったけどね。
そうだった時もあると思います
よ、ね、うん、そうじゃないとさすがに4万だとさ、うん、気軽に大学生とかはさ使えない。
結構そういうプレミアム化に動いてるみたいな流れってのあるんですか？
これはあえてプレミアムを狙ってるとかではなくて、うん、もちろん生地自体の高騰もありますけど、うん、その必要な技術だったりとか、先ほども言ったように日本製っていうところにこだわるときに、どうしても海外でやるよりも安くはならないっていうところでの必然的に上がってるっていうものだと思いますね。戦略とかマーケティングではないのかなと。
なるほど、
はい、
コストが上がった分をそのまま製品に転嫁して、はい、その結果がこの価格
ということで、そうですね、
まあ、ね、この24年のリニューアルっていうのはね、だいぶ素材が上がったっていうのは、はい、まあ、これはちょっと特別だと思うんですけど、それ以外だと、まあ、コストが上がった分をそのまま製品に転嫁してるよと、はい、いうことなんですね。
なんで、ある意味最初からほとんど変わってないような単価以外のモデルで、うん、そう、一番最初に出た時から変わってないのが、バロンっていうモデルだったりとか。
バロン
って、これは
バロンってどれだっけ？
どれだ？バロン、あ、これか、
はい、
これか。
これって今継続してるものの中では最古の製品になるみたいなんですけれども、
価格もほぼ当時のままって書いて、
当時のまま。
レザー
です、これは。
え、これちなみにいくら？
グローブレザー、これ、結構どうしてもこれ、吉田の商品って、なんですかね、たくさん量産できないんで、ソールドアウトになってると値段見えなかったりして、ちょっと
分かん
ない
。俺、ウェブサイト見るけど、
はい、
ソールドアウト多いよね。
うん、多いんですよね。
うん、
今時珍しいよね、ソールドアウト。これ、どうなの？つぶくさんはさ、
はい、
まあ、今回、初特集でしょ、これ、さすがに。
そうですね、WWD 本誌では。
今後、まあ、結構、なんか、制作とまたこの編集の特集って、いろいろ違うかもしれないんだけど、
はい、
やってみて、
はい、
WWD ジャパン特集やってみての感想というか、
はい、
なんかあります？
もう本音で。
本音で、
本音で。
大丈夫ですよ、
そんな、やりたくないとか。
それは言わ
ない。こんなタイトスケジュールできるか、みたいな。
本音ですごい楽しかったです。
あ、楽しかったんだ。
はい。僕自身がもともと、インファスパブリケーションズ入る前が、宝島社って出版社にいたんですけれども、はいはい、でずっと雑誌の編集を担当してて。
編集何年ぐらい
ですか？宝島社で10年いましたね。で、その後ちょっと別業種とかやったりもしてたんですけれども、うん、で、また、出版社に戻ってきてっていうところで言ったら、やっぱり編集制作するのって好きなんだなというふうに改めて思ってまして、
はいはいはい、
なんか吉田カバンの特集も大変だったところはもちろん大変だったんですけど、 やっぱそれよりも楽しいが上回ったなというふうには思います。
普通の編集となんかやっぱちょっと違う、なんか宝島市でやってた時の編集と、うんうん、WWD ジャパンのこういう特集だとなんかやっぱちょっと違う部分ってあったりするんですか。
まあそれぞれの雑誌の色だったりとかの差はあるとは思うんですけれども、まあ、だったり週刊、僕もともと月刊誌やってたので週刊誌とだと、まあページ数も発行スケジュールとかも違うっていうのはあるんですけど、基本的なに理念というか自分のやり方としてはあんまり変わらなかった。
あんまり変わらないと。いや俺さ、これ終わった後にさ聞いたらさ、うん、いやなんか編集なんていうの、宝島の方時の方がなんか大変なイメージとか、あと編集制作って結構やること多くて大変そうだなと思ったんだけど、どうだったんですか、吉田とカバン特集っつったら。結構大変でしたっていうのが正直意外で、うんうん、なんか今までの修羅場に比べたらそんな大変じゃないんじゃないかと思ったんだけど、それが大変だったという言葉がなんか何が違うのかな。
まあそれに関しては、まあ、どうしてもちょっとスケジュールの都合とかで、取材がかなり後ろ倒しになっちゃったっていうのがあって、はいはい、まあ、詰まっちゃったっていう大変さであって、なんか作るための苦しみというよりは、
はい、
全部後ろに倒れたぞっていう大変さで、
ギュギュッと後ろの方になったんで、
はい、濃密な最後の1週間がありましたね。
あ、やっぱそこが、はい、そこにギュギュッと固まったという感じだった。はい、1週間というのはいつぐらい、だいたい22日だといつだこれ、校了が、あれだ、どのくらいに取材が固まっちゃった感じなの。
校了が18日ですよね。はい、で言うと、社長のインタビューをしたのが15日で、はい、兵庫県に行ったのが16日です。
やばい。え、それは確かに大変。
なんでどうしてもものすごいギュッとはしてしまったなというふうに。
え、18日校了なのに社長インタビューが15日、出張が16だ
った。はい、表紙の撮影も15日の夜。
それなかなか俺でもあまり経験したことのないやばさだね。それは大変だな。
まあ
でも楽しかったんだ。
楽しかったですね。
ルークさんのね、俺前聞いたやつでなんかすごいんですよ。何屋さんだっけ、宝島社で。
では、キモキスマートっていう雑誌の編集をしてました。
スマート編集してて、で、なんか漫画出したんだよね。
漫画も、はい、作りました。
すごいよね。
漫画作った。連載漫画をや
って。ですね、まあ、当時、宝島社が、雑誌編集部の人も、年間何冊か、本だったりとか、ムック本を作るっていうような時期があったんです
けど、
それは内容は何でもいいんですよ。なんか、ゲームの本作ったっていいし、ちゃんと企画自体が、通って、その企画やろうって なればいいんですけど、それでどうせだったら自分の好きなことやりたいなと思って、うん、僕、漫画すごい好きなんですけれども、ファッションと同じぐらい好きだなと思ってるんですが、漫画の、漫画本作りたいなと思って、文学フリマってあるんですけど、
はいはいはい、
文フリに行って、文フリでオリジナルの漫画を出されてる方で、ちょっと好きな方がいたので、その方の、うん、商業本作りたいと思ってお願いして作りました。
その人はプロなんですか。
プロなんて言えばいいんですかね。そのプロの定義難しいんですけど、うん、一回リブレ出版さんで単行本出したことはあったみたいなんですけれども、例えば週刊誌とかの漫画誌での連載とかはしてないんですよ。
なるほど。
同人作家ではあり、うんうん、の方ではありました。
うん、
その方の漫画本単行本作ったんだよね。
作りましたね。
どういう漫画、なんと漫画。
これは劇マジオチ君っていうタイトルの漫画なんですけれども、
ギャグ漫画、
不条理4コマ漫画です。
よく企画取ったね、それ。不条理4コ
マ、不条理4コマ漫画の企画がなぜかスマートの編集部が部員が作ってるっていう、ちょっとそれだけでももう不条理なんですけど、
なんか後書きとかもね、作家さんが書いてくだ、書いてて、
見たの。
いや、見た、借りて、見て、いや結構不条理な進行スケジュール。作家も驚いてた。
1ヶ月半後ぐらいにもう企画持ってきた段階で1ヶ月半後に出版してますみたいな形。
何ページぐらいの。
ページ数が120ページぐらいですかね。
なんか120ページ4コマ漫画何本書くだん。
何本だったの。
あれ何本。
100何
本。
でも割と 1ページあたり1話ぐらい のサイズ感になったので。
あ、そういう。無線なのね。
レイオンしんちゃんみたいな半径だって。
そうですね。なので、まあ、結局100本以上ではありますね。100本以上の連載。
本屋のコミック売り場で売っ
売ってました。はい、あのスタイリストの伊賀大輔さんが、あのすごい好きで、10冊買ったって言ってくれました。
すごいね。
ファッション関係あるような漫画なんですか？
全然関係ない。
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 ギャグ漫画だった。あれスマートで連載もしてたない
んで。その後に連載が始まったんです。
あ、そうなの、はい。それが好評だったから。
スマートでもやろうと思ってやったんですけど、それはあの月刊誌で1ヶ月に1本だけ4コマが載ってくるので、あの。全然たまらず作品が。あの、それは残念ながら単行本化はできませんでした。
あ、
幻。なるほど、なるほど。
あれ、帯、誰が書いてた
の？帯はライムスターの歌丸さんが。
あ、すごいじゃない。
歌丸さんもあの、ラジオでこの人の漫画が面白いって、あの、もともと言ってくださってたことがあって、あの、帯も快諾して書いてもらいました。
へー、ごめん、タイトルもう一回教えてもらっていいですか？
は
い、
劇マジオチ君です。
劇マジオチ君やばい。
まだ探せば。
探せば、書店には並んでないと思うので、
ちょっ
と
何分
出したのが10年以上前
なので。ああ、10年以上前、ね。
あの、アマゾンとかで在庫があ
ればっていう。中古品も出回ってればあるかもしれないみたい。
はい、
じゃあぜひ探してみてください。
添削ですよ。
へえ。ちょっと終わったら貸して
よ。いや、もう俺返しましたよ。
多分、あの、まだ会社のデスクにあるんで、読んで
ください。この後でも、はい。はい。
というわけでね。はい。はい、最後、なんか、ありますか？メッセージ。
メッセージ、
はい、
いや、
一番雑な振り方で答えるのが答えなくていいよ別に。
もう本当に何でしょう、 WWD 本誌やるの楽しかったんで、今もあの広告制作作るのも実は僕結構楽しんでやってる方だと思うんですけれども、あのまた違った楽しさがあるので、あのぜひまた何がしか特集をやらせていただきたいなというのと、私自身メンズファッションの出身なので、まあ、ぜひメンズファッション系の企画やりたいなというふうには思ってます。
ぜひね、またメンズファッション系で何かあればまた登場していただきたいなと思っております、
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあ今日はつぶくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも。